はい、今日からさらに進みまして、21巻からですね、バババババババッと進んでいきたいと思います、まず第21巻はですね、仏の徳が身につきますよという巻です。はい、以上。次21巻
はい、
どんな徳がっていうのはね、
どんな徳って書いてないです。32層っていうね、第22巻、これはいわゆる第20巻まで行った人がってことですよ。仏の徳が備わってやがて仏になれるっていう。そこで大事なのはですね、第20巻は、下垂の誓いなんですね。ね、下垂というのは不可垂者、もし果たし遂げることができなかったならば承諾を取らず仏になりませんと。この可というのは仏ということですよ。もし仏にすることができなかったならば私は承諾を取りませんと。だからここは仏にしてみせますよっていう、こういう意味なんですけど、でだから21巻で、仏の徳が備わってくる。ところが第22巻になると、その仏になることを諦めてしまうんですね。
そこまで行って、
そう、
どうして、
第20巻は仏になろうとしてずっと進んでいくわけですよ。ところが第22巻まで進むと仏になることをこう諦めるんです。
どうして？
不思議でしょ。仏まで行くんですよ。もう仏になっちゃえばいいじゃん。なっちゃえばいいのに、あえて仏にならなくてとどまる。
謙虚なの。
苦しんでる人のために仏にならないで戻ってくる。
そう、
あ、本当に
仏、なんで仏にならないかって言ったら、仏になっちゃうと、うん、煩悩がなくなるので肉体を持たなくなるんですよ、ね、だから肉体が持たないと、その、生まれてくることができない。
綺麗になりすぎちゃうと、
仏に完全になっちゃうとね、もう涅槃に入っちゃうわけ。さようなら、さようならってね、元気でいてね。
はい、生きるになっちゃう
わけ。
はい、生きるに、
もうだから行っちゃって帰ってこない。
帰ってこないから、
まあ、そう、仏になるっていうことはもう、いわゆる生まれてこなくなるってことです、ね、もうこんな苦しいシャバ世界に戻ってこなくてもいいや、じゃあ皆さんさようなら、うん、ね、ああこれでね、もう仏の世界でですよ、ああ大変だったなぁと、ってことでゆっくりね、腰掛けるっていうのは仏になるってことなんですよ。
っていう人もいる。
いや、仏になるってそういうことです。
あ、そういうこと。
仏になるっていうことはもう肉体を持たなくなる、煩悩がなくなったからね、ところが煩悩が完全になくなって仏になっちゃうと、私たちを救うために生まれることもできなくなる。そこで第22巻で仏になることをわざわざ諦めるんです。偉いでしょこれが第22巻で幻想エコーの巻ですよ、ね、幻想エコーの巻はですね、29ページ、うん、ですね、左から 1,2,3,4,5,6,7、1,2,3,4,5,6,7 行目ですね。たとえ我仏を縁に、私が仏になりましたならばってことですね。他方仏土の諸々の菩薩種ですね、他方仏土の諸々の菩薩種っていうのは善知師から教えを聞いて、そこで、菩薩になった人ってことです、うん、我が国に来生せば ということで阿弥陀仏の御国にね、生まれることができた、浄土に往生したならば、苦境して必ず一生不処に至らぬですね。一生不処、ね、一生不処、一生不処。不処っていうのはどこかというと、うん、悟りの52位で言うと51番目です。ね。
じゃあ菩薩のままっていうことだよね。
そうそうそう。悟りの52位で言うと、ね、52段目が仏閣、うん、仏の悟り、煩悩が全くないくらいですね。それに対し不処っていうのは51段目に相当する、まあ、51段目ですね。ね、一生不処っていうのはずっと不処ってことです。
一生、
一生っていうのはなんていうんですかね、一生っていうのは生まれてから死ぬまでって意味じゃないですよ。ずっとって意味です。ずっと不処になる。
人助けのためにとどまる。
そう。だから52段の悟りを開くことをあえてせずに51段でとどまっている、うん。
ずっと菩薩っていうこと。
ずっと菩薩ってことです。ね、苦境してっていうのは、なんていうんですか、苦境っていうのはですね、最終的にって意味です。51段、つまり、この22段に入った人はまだ51段じゃないわけですよ。ね。
そこでまた
こう。つまり40段を超えてるぐらいだと思いますけど、その40段に超えているところからまたずっと上がっていくんだけど。どこまで行っても51段目までしか行かないんです。そう、仏になるのをやめるんです。なんで仏になるのをやめるかと言ったら、苦しんでいる人がいるからです。親鸞聖人も、ね、五輪松の御所でね、我が都市極まりって言ってね、安寧浄土に元気すと言うとも、和歌の浦和の片男波の寄せかけ寄せかけ帰らんに同じ、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なり、我なくも乗りはつきまじ和歌の浦、青草人のあらん限りは我が都市極まりてっていうのはですね、いよいよ自分ももうね、臨終が近づいてきたってことです。お迎えが近づいてきた。安寧浄土に元気すと言うとも、阿弥陀仏の極楽浄土にいよいよ帰っていくけれども、ね、和歌の浦和の片男波の寄せかけ寄せかけ海岸に同じ、和歌山県の浦和の片男波海岸の波がですね、寄せかけ寄せかけ寄せては返し寄せては返しとですね、行くようにですね、浄土に行くけど、お浄土に行くけど、とんぼ返りで親鸞戻ってくるぞとね。
だからそこから戻ってきた、
ね、戻ってくるぞと。だから一人いて喜ばば、一人で喜んでいるならそれは一人じゃないよ、二人と思うべし、二人で喜んでいるならば二人じゃないよ、三人と思います、その一人は親鸞だと、ね、だから我なくもっていうのはですね、私がこの肉体を失ってね死んでいくけれども、のりはつきまじですね、私を揺り動かしている方は決してなくならない。だから人々を救う力というのは決して消えない、 青臭びとならん限りは、苦しんでいる人がいる限りは、ね、こういうふうに言われている。だから阿弥陀仏に救われた人はですね、初めは自分の苦しみを取り除いて楽になりたい、幸せになりたいという気持ちで進んでいたんです。ところがその気持ちがですね、22眼で消えるんです。まあ消えるからこそ本当の意味で仏になれるんですけどね、これが消えなかったらアラカン止まりです。だから自分が仏になりたいという気持ちでいるならば、それは仏じゃないんです。アラカンという悟りですね。
またその人を救いたいっていう心になってないっていうこと
ですね。まあアラカンとですね、仏っていうのはどう違うかってね、そこが大事ですよね。
アラカンも救われた人といえば救われた人。
アラカンも救われた人、仏も。まるで違う。アラカンも救われた人、仏も救われた人、
菩薩とはまた違う。
アラカン菩薩仏っていう風になってますね。聖門が、一生懸命教えを聞いて開くことができる最高の悟りをアラカンと言います。ですね。アラカンっていうのは、一言で言うとですね、この、まだ自分というものに対するとらわれが残っている人なんです、ね、自分というものに対するとらわれが残っている人。だからアラカンはこれが自分だと思ってるわけ。この肉体が自分だっていうふうに思ってる、ね、だからこの自分を傷つけるということや苦しめることをしたくないんです、ね、例えば苦しんでる人を助けてあげようと思った時に自分も一緒に苦しむとしたら嫌でしょ。何のために皆さんね、頑張って聞いてきたかと。苦しみからね、抜け出すためでしょ。どうですか、目の前に地獄に苦しんでる人がいる。ね、そこに落ちていったら自分を苦しむ。地獄の苦しみ味わう。
やりたくない。
やりたくない。じゃあ、アラカンだ。
ね、もう踊りたくないでしょ。
もう踊りたくないでしょ、
うん、
当然のごとく。
せっかくそこまで行ったんだ。
せっかくね、その
仏様なら
苦しみから抜け出して自分の心は楽になったわけです、うん、ね。そしたら目の前にさ、苦しんでる人がいる、うん、ね、うん、その人はもう地獄で苦しんでいる、うん、その人を助けるためには自分も地獄の苦しみを味わわないといけない、うん、どうですか。この自分も地獄の苦しみを味わいながら、この人と一緒に苦しみを味わいながら助けてあげよう、そう思うか思わないか。例えば地蔵菩薩っていうのはですよね、地獄で苦しんでいる人たちの苦しみを少しでも取り除いてあげたいっていうことで、菩薩でありながらね、わざわざ地獄へ落ちていったんですよ。
すごいよね。
ね、そして地獄にいる人たちにさ、法なんて聞いてもらえないじゃないですか。ね、だから法を説くことができないから、せめて苦しんでいる人の隣にいてね、一緒になって苦しんであげようと。ね、どうですか。
できないね。
卒業は
ね、自分がね、菩薩という偉い立場なんですよ、徳がある。だけどね、お地蔵さん見てください、髪の毛生えてないでしょ。
どうしてなくな
った、ね、なんで髪の毛がなくなったんじゃないんですよ。あれは髪の毛はね、菩薩にとって徳の象徴なんです。 知恵の象徴なんです。そんな賢い姿でいたらね、地獄の人たちがね聞いてくれないじゃないですか。だから丸坊主にわざとしてね、私は愚かな人間ですと、愚かなものです。
できない、ねね、
本当は分かってね、これは間違っていると、ね、この地獄の人がやってることはね、愚かなことであり間違っているっていうことは分かっている、分かっちゃいるけど、お地蔵様は頭を下げて、うん、そうだね、そんな素晴らしいアイデアがあったんだ、ぜひ真似をさせていただくよ、うん、
もうそれ地獄のど
う、そうそうそうそう、それで地獄のね人たちがこうね地蔵をねバカにするわけですよ、うん、ついてこい地蔵、はいとか言って地蔵がこう偉そうに言うんです。あ、どうですか、上から目線でね地蔵に対して、おいついてこいって、そしたら地蔵がはいついていきますね。だからわざわざあんなちっちゃいじゃないですか、地蔵ね、お地蔵さんあるでしょ、あんな大きなお地蔵はない、
ちっちゃな、小さいと思ってたわ、本当に。
そうね、なんでちっちゃいかって言ったらね、小さく小さく接する、態度がでかいとなかなか聞いてくれないでしょ、だから小さく小さくなってね、ね、これが仏心ですよ、大慈悲、苦しんでる人
さんも幻想エコーで、
そうそうそうそうそうそう、
でも救ってあげようっていう何かこう言葉にねして、こう救う方に救う方にっていう風な働きかけはしない。
いや、救ってあげようっていうのは苦しみを少しでも抜いてあげようと、その苦しみの抜き方がね、一緒に苦しんであげようと、一緒に苦しんであげればね、苦しみもね半減するじゃん。そう、地獄で苦しんでる人のね悩みを聞きね、話を聞いて、せめてね苦しみを少しでも和らげてあげたい。ほんな、なかなか仏道には行けないかもしれないね、何億年も何兆年も仏道にはとても行けないかもしれないね、だけどあなたのそばにいて一緒に苦しんであげましょう。これが菩薩ですよ。アラカンどうですか。どうですか。やりたいと思いますか。
苦しいのは嫌だってね。逃げてきそうだね。
やっと地獄から這い上がってね。
ね。
また釣りに戻
る。また戻ったら、もう永遠に上がれないんじゃないですか。
ね、自分はもう三幕堂からやっとの思いで抜け出してね、ああもうこれでね苦しみから抜け出した
とか
ね、だけどね仏になるってことはですよ、自分だけ抜け出したらいいなんていうね、そんなね悲しいこと、そんな気持ちはない、ね、だからもう自らね地獄に落ちていくわけ、トワーって地獄に落ちていくと、で一緒にね地獄の豪華に焼かれてね、じりじりじりじり苦しみながら、あ、でもこの人を助けてあげよう、ね、今までね苦労してね三幕堂から抜け出したんですよ、ね、今度はね誰かの手を引っ張って三幕堂から一緒に抜け出していこうねって言って、パッと見たらねいないんですよ、
どこ行った、
また三幕堂に逃げてるわけですよ、また追いかけていってねでもう一回引っ張って、
こうや
って
、
そうそう、こうやってね、じゃあ浄土に行こうねって言って、パッと見るといないんですよ。また元に戻ってね。今度こそは、ということで、こう引っ張っていって、パッと見ると、やっぱりいないんです。
どうしたもんだ。
やっぱり三幕堂が大好きなんですよ。ね。そしたらもうこの三幕堂で、そんな焦ることなく一緒にね、一緒に過ごしていくしかないか。ちょっとずつ、ちょっとずつ。ね、今までね時間をかけてね三幕堂から抜け出していったんだけどこれからはねそのね何倍という時間をかけて一緒に抜け出していくわけです。
何倍だよね、本当に。
これがね菩薩ですよ。どうですか、アラカンさん。
アラカンさん、
そんなことしたいですか。そんな気持ちはないのが二重が。 ところが22がんになるとその気持ちが起きるんです。私に、私にね、そんな人を幸せにしてあげたいなんていう気持ちがなかった私がですよ。
それが起きるんだね。
うん、人を幸せにしてあげたいという気持ちが起きる。阿弥陀仏に救われた人は必ずですね、一生不生になる。つまり苦しんでいる人のために一緒に苦しんであげようという気持ちになる、ね、苦境して必ず一生不生にいたなっていう、これが第22願です。第20願はですよ、なんていうんですかね、浄土に入って必ず仏にな、ね、してあげますよと。ここで言う仏っていうのは仏じゃないんです。火水の火って書いてあるけど仏じゃなく荒勘なんです、必ず荒勘にしてみせますよっていう願なんです。二重願、ね、だけど第22願で自分はね、一生不生になろうと思う、一生不生になろうと思うっていうことは、もう自分の幸せだけではなく人の幸せも考えられるような人になりたい、苦しんでる人を助けに行きたいという心が起きるんです、ね、
で行くのね。
そこで、また読んでいきたいと思いますけどね。でその本願の自在の諸家修行のためのゆえに具勢の鎧を着て特本を釈類し一切を土脱し衆生の国に遊びて菩薩の行を修し十方の諸仏如来を供養し豪者無量の衆生を回帰して無常昇進の道を立てしめんとおば覗かんと。わかります？いいですか、ね、その本願自在の諸家っていうのは、その人がですね、自分の願いとしてどういう気持ちを持つかというと、ね、今からこれ苦しんでる人を助けてあげたいと思う、ね、苦しんでる人を助けてあげるために衆生のためにっていうのは苦しんでる人を助けてあげるために、ね、一生懸命具勢の鎧を着てっていうのはね、もうどんなに苦しいことも頑張って耐えてってことですよ。鎧を着て、ね、そして、徳を身につけて苦しんでる人を助けてあげるために徳を身につけて、そして、苦しんでる人の苦しみを抜いてあげて、ね、そして、諸仏の国に遊びてっていうのはさまざまな知恵によってですね、菩薩の行を修しっていうのは苦しんでる人を導いて、ね、十方の諸仏如来を供養しっていうのはさまざまな仏様のお力をいただいてですね、そして豪者無量の衆生を回帰して苦しんでいる人たちを助けて、そして自らが仏の悟りを開こうということを覗こう。あれ？え、何を覗いちゃうんですか？
仏になることを覗いちゃう。
いやいやいやいや、今言ったことを覗くんです。
無常昇進の道。
あれ？
立て締め。
覗く。あれ？何を覗くんですか？もう一回言いますよ。もう一回言いますよ。ね、苦しんでいる人を助けてあげるために。修行のためにっていうのは苦しんでいる人たちを助けてあげるためにね、一生懸命、具勢の鎧を着てってことは苦しいことも耐えてね、そして徳を身につけて、で苦しみを苦しんでいる人の苦しみを抜いて、そして、諸仏の国を遊びて、菩薩の行を修し十方 諸仏の鎧を供養しっていうのは仏の力によって説法をね自由自在に説いて、その説法の力によって人々を導いてね、浄土まで導いていくと、 そしてその力によって自分自身も仏になろうと、うん、いう気持ちを覗か。あれ？
ちょっと待って。
あれ？
え？
あれ？
覗いちゃう。
あれ？あれ？
素晴らしいお言葉ばっかりなのに。
あれ？何を覗くんですか？何を覗く？もう一回言いますよ。苦しんでる人を助けてあげるために、ね、苦しんでる人を助けてあげるために、ねえ、まあ、わかりやすく言えばね、六度万行を実践して、説法を説いて、人々を導いて、浄土まで往生させて、そして自分自身も仏になると。
すごいでしょ。
ね、そういう気持ちを覗か。何を覗いてくれるんでしょう。
覗いてくれる。覗く。
覗いてくるね。覗かんってことは覗いてあげましょうと。
覗いて。あ、そういう自分だけが仏になりたいっていう気持ち
を。いや、自分だけじゃないよ。今言ってるのは、ね、苦しんでる人たちもみんな浄土へ連れて行って、ね、みんなで一緒に仏になろうという、ことを。
それでいいんでしょう。
のぞか。あれ？
この言葉がわからんわ。
え？
もう一回言いますよ。苦しんでる人を助けるために、苦しんでる人を助けてあげるために、ね、六度万行を実践し、そして説法をね、説いて、そして人々を導いて浄土まで往生させて、自分も仏になるという気持ちを、覗いてあげましょう。
だが何やって
るのか。この言葉が
何ちゅう言葉でひっくり返ってしまう。
あれあれ、いい言葉でしょ、うん、いい言葉でしょ。
いい言葉すごいすごいね。
そんなに
前向きなこの言葉のぞかん
もったいない話だ。そこまで頑張った。
もっと分かりやすく言いましょう、ね、苦しんでいる人を助けるために、いいですか、苦しんでいる人を助けてあげるために、私は苦労しますという気持ちを覗きましょう。これでだいぶ分かっていただきました。苦しんでいる人を助けてあげるために、分かりやすく言えばね、分かりやすく言えばね、覗かなかったらどうなるか。私は向井さんのために
頑張ります。
向井さんのために苦労するんです。向井さんのためにこんなに頑張ってるんです。向井さんのためにこんなに辛い思いをしても頑張ってるんです。
それが覗かんっていうの。
わかります。向井さんの立場からしてそんなの聞いて嬉しいですか。向井さんのためにこんなに頑張って、こんなに苦労して、こんなに頑張ってる。向井さんのために頑張ってる。
気の毒だなって思う。
喜んでできる心にしてあげましょうっていうこと。
人間っていうのはね、あなたのために頑張りますって言うとね、重荷に感じるんです、うん、ね、そうでしょ。私はドミさんのためにこんなに頑張ってるんです。ドミさんのためにこんなに苦労してるなのに、なんで分かってくれないんですかって出てくるじゃないですか。
重い
責める気持ちが出てくるでしょ、うん、ね、
そうだね。
そうでしょ。あなたのためにこんなに苦労してるんですと。例えば子供にですよ、ね、子育てをするときにね、甘えのために、ね、父さんで必死な思いをしてね、働いてお金を稼いで、お前のためにね、もう夜遅くまで働いて、お前のためにやってきたんだと、うん、そういうふうに言われた子供はね、どんな気持ちになりますか。
ありがたいとはならないだね。
押し付けられて
重くて嫌だ。
あ、私のためにそんなに頑張らないでください。
こう恩着せがましいのは嫌ですってね。
ね、実際本当にあなたのためにやったとしても、うん、そんな風に言われたらね、僕は嫌ですと。そんな風に苦労するぐらいならもう早く仏になってください。私はいいですか、私のために頑張らなくていいですか、言ってくださいと。こういう気持ちになるでしょ、うん、 で私たちはですね、人のために苦労するとそういう気持ちが起きるんです。あなたのために頑張ってるんです。あなたのために苦労してるんです。例えば私が一生懸命こう説法してるとしますよね。何のために苦労してるか。私はもうね、新人決意しましたから、皆さんのために話をしてるんです。皆さんのために苦労してるんです。皆さんのためにここまで北海道まで来たんです。
重りになるね
でしょ。いやいや、もうそういう気持ちがありありとあったらですよ、いやもう北海道来なくていいですか、私のために来なくていいですか、あの地元で話してってください。
そうね。
でも私たちにそういう心がどうしても出てくるんです。
人間には、
人間には、人のために苦労するとなると、その人のために苦労したんだから、この気持ちを分かってください、喜んでほしい。やっぱ毎回ね、ああ上田先生来ていただいてありがとうございました、本当に北海道まで大変な思いをして来ていただいて、大変なご苦労の中来ていただいてありがとうございましたと。
そんなお上手も言えない
いやいや、やっぱりそういうこと言ってもらわないとね、釣り合いませんよね、この苦労に対して。
そうだよ、
お上手も言えないね。でもね、
ご苦労かけてるなとは
本当に、ね、だけどそれを除くって言ってるんです、第22巻で。じゃあ人のために、ね、人の苦しみを除いて取り除くために活動しようっていう気持ちが起きた、第22巻でね、じゃああなたに本当に人を救うための力を与えてあげようと。それはどんな力かっていうと、あなたのためにやっているっていう気持ちをあなたの中からね、あのいわゆる菩薩から抜いてあげようと。抜くとどうなるかと。それはもうあなたのためにやってるんじゃないんです。
自分の苦しみを抜くために。
いやいや、楽しいからやってるんです、ね、何のために北海道来たんですか。北海道に来たいからに決まってるじゃないですか。
言ってもらえ
よ。ね、よくあるのがこう、ね、あ上田先生はこんなにね話をしててなかなかね相手の私たちの進行が進んでいかないよね、腹が立たないんですかと。頑張っても頑張っても全然伝わらなくてね、全然変わっていかなくてね、ね、腹が立たないんですかと。それに対してね、いや私は気が長くなりましたとこういうふうに言ってますけど、その気持ちを覗いてくれるわけ、うん、こんなにやったんだ、何年間話したんだ、これだけ努力したんだ、こんなに頑張ってきたんだ、あなたのためにねこれだけ尽くしてきた、うん、ね、こういう気持ちを持ったままではもうどんどん聞いてる人が重荷になっていくんですよ、うんうん、つまり相手のために法を説いてるのか、自分の思いを通すためにね法を説いてるのか分かんなくなる。だから第22巻で、その気持ちを、阿弥陀仏はじゃあ覗いてあげよう、そうすれば気持ちよく何年でも人のために法を解けるでしょ。だから地蔵菩薩も地獄に落ちれるわけ。地獄に落ちたら大変でしょう、苦労するでしょう、ね、その苦労を苦労とも思わなくなれば気持ちよく落ちれるじゃないですか、ね。アラカンにはそれができないわけ。アラカンはやっぱり苦労したら苦労した分だけの結果が欲しい、努力したら努力した分だけの結果が欲しい、
ね、苦労したら喜んでも
いや、やっぱ苦労したら苦労した分だけ喜んで欲しいですよね、うん、こんなに頑張ったんだからねえちったら喜んで欲しいですよね。
ね、あ、それがアラカンなんだ。
そうそう。だけど第22巻菩薩にしてみせるというね、この菩薩っていうのはどんな身かというと、そういうね、あなたのためにやってあげよう、あなたのために苦労しよう、ね、こんなに頑張ってるのはあなたのためなんですよ、こういう気持ちをもう取り除いてあげる、ね、
素晴らしいね。
うん、ね、取り除いてじゃあどうするかと、取り除いてもうやりまへんと、ね、もうあなたのためにやってあげる気持ちはね取り除いてあげましょうと、そうするとねもう無抜けになってね、ああもう頑張る気持ちもないわ とこんな風にならずにどうなるかというと、上輪に超出しって言って、私たちの常識をはるかに超えると、ね、そして所持の行厳然し不厳の徳を集中せんということで、これは六度満行を実践していくことができる、ね、もし叱らずは小学を取らし、もしそういう身にして見せなかったら私は仏になりません。だから第22願であなたを菩薩にしてみせる、こう誓われているわけです。菩薩にするってことはどういうことか。それは自分のやった苦労ですね、どれだけ苦労してもその苦労を苦労と感じなくしてみせますと。あなたのためにね、どれだけ莫大な苦労をしたとしてもね、長い時間苦労してきたとしても、それが全く実らなかったとしても、へでも思わない、へとも思わないような身にしてみせましょう、ね、私たちはね、どうですか、これがね、農家だったらですよ、ね、10年間種をまいても、ね、芽が出ない、ね、もう掘り起こしてね、最高の農地にしてもね、芽が出ない、芽が出てもね、実がならない。
がっかりしちゃうし。
そんなことが10年続いたら、もう農家やめた。
やる気なくなっち
ゃう。やる気はないと、ね。だけど人を導くっていうのはね、それ以上の苦労が必要なんです。種をまいても、種をまいても結果が出ない。教えを説いても、教えを説いても、そんな思うような結果は出ない。だけど教えを説き続けていかないといけないんです。ね、それがね、10年経っても全然ね結果が出ないとですよ、もうだんだんやる気が上がってくるじゃないですか、人間だったら、はもうやめたもうやめたやめたもうやめた、もうこんな苦労するのはもうやだってこういうふうに思うでしょ。だけど阿弥陀仏はその苦労をあなたにできるように、ねっ、あなたのためにやる、人のためにやるっていう気持ちを取り除いてやろうと。はい、これで気持ちよくできますよね。そう。だから22願まで進んだ人は、なんていうんですかね、こんなに頑張ってるのにっていう気持ちがないんですよ。私はこんなに北海道まで来てね、こんなに遠いところまでお金かけてね来てるのにねとかね、もうちょっと皆さんね真剣に聞いてね、どんどん変わってね、星をうーんそうですねとなってもいいのになとかね、こういうのはその私たちの自分のね、私のエゴなんです。相手の立場に立って考えてないと。
そうだね、期待しちゃう。
でも苦労すれば苦労するほど期待が上がるでしょ。期待とかどんどん上がってきて、ね、そういう気持ちを阿弥陀仏は抜いて気持ちよく、ね、苦労させてあげられる、人のために苦労のできる身にしてあげますよ。
すごいね。
だから荒漢だった人が菩薩になるわけ。人間を超えてるでしょ、
超えてる、
ね、これが幻想エコの願、ね、ただここの第22願まで進んで初めて、なんていうんですかね、菩薩なんですよ、全知識なんですね。はい、じゃあ第23が、まあ、今日はボンボン進んでいきましょう。第23がはですね、じゃあ その苦しんでる人を助けてあげたい、ね、人々を導いて浄土まで往生させたい、そういう気持ちになった人をいかにしてですね、そういう力のある人々を導く力のある仏様へとですね、成長させていくかと、その過程について説かれているわけですね。一番最初の第23巻はですね、供養諸仏ですね、供養諸仏の巻、これが第23巻、たとえ我仏を縁にってね、私が仏になりましたならばってことですね。国の中の菩薩っていうのは第22巻まで進んだ菩薩ってことですね。仏の人力を受けて、これは阿弥陀仏のお力を受けてってことですね。阿弥陀仏、仏の人力っていうのは阿弥陀仏のこの力をですね、こうさんさんと受けるようになってってことです。ですね。こういう身になってってことです。これが仏の身、阿弥陀仏のお力を受けるですね。仏性を受けるですね。諸仏を供養せんにっていうのは、そのお力を受けてですね、さまざまなことが知らされる。その一番は自分の影が見える、ね、自分光を受けることによって、影が見える、ね、その影を供養せんにっていうことは、それをそのまま光明を垂れて受け入れていくってことです、ね、供養せんにありのままに受け入れていくと、ただ受け入れるじゃなくて、頭を下げて受け入れていくと、ね、今までは目をそらしていたもの、見たくないなと思っていたもの、ね、だけどそれはその影を見ていくことによって、人を救っていくことができるんですよ。だから今まではね、自分のいわゆる都合とか自分の思いとかそういうものが入っていた、ね、だから見れないんですよ。だけど人を幸せにしてあげたいっていう気持ち、人の苦しみを取り除いてあげたいっていう気持ち、それはやっぱり自分のエゴを超えるんです。そうでしょ、どうですか、男だったらですよ、自分のために働くのとですよ、家族のために働くと、どっちが頑張れます？
家族、
そりゃそうですよ、家族のためにこれは頑張らなくちゃいけない、うん、そう思ったらやっぱりね、頑張りますよね。朝もね、眠い目をこすって起きてね、ね、頑張ろう、子供が生まれたし、子供が一人前になるまでは頑張ろうとかね、子供が自立するまでは頑張ろうとかね、子供が大学を卒業するまでは頑張ろうとかね、ね、あ、奥さんがいたらね、もう奥さんを路頭に迷わすわけにはいかんと、やっぱりね、こう誰か自分が守らなくちゃいけない人がいるとね、こう頑張れるんですよ、ね、それと同じように自分のいわゆるこの影っていうのは見たくない、阿弥陀仏の力によって見せていただく影なんていうものはね、見たくないわけですよ、自分では、ね、だけど自分には救ってあげたい人がいる、守らなければならない人がいる、導かなければならない人がいる、この人たちのために、この人たちの苦しみを取り除くために、私は頑張らなくちゃいけないと、そう思うとその苦しみを乗り越えることができるんですね。そうそう、
うん、
ね、そう、だから苦しんでる人を助けてあげたい、その気持ちが 自分の心の壁を乗り越えてですね、どんどんと真実を知らせてくれると、これがいわゆる諸仏を供養するということですね。諸仏を供養すると知恵をいただくわけですね。その知恵というのは一時期の間に、一食の間にということですね。食べることに例えています。これは食べるっていうのはその本当に食べるわけじゃなくて知恵をいただくってことです。一時期の間にっていうのは一つの知恵をいただくとってことですね。一つの知恵をいただくっていうのは苦しんでる人を助けるためにですね、阿弥陀仏から知恵をいただく、人々を救うための知恵をいただくわけですね。その知恵を一ついただくとですね、どれぐらいの功徳があるかですね、どれぐらいの功徳があるかというと、ここにですね、無修無量なゆたの諸仏の国に至ること、あたわずは小学を取らじということで、無修ですが、ですからね、数えきれないほどのってことですね。無量というのは計り知れないほどの、なゆたっていうのはものすごい数のですね、諸仏の国に至ること、あたわずばっていうことは、その諸仏の国に行ってですね、そこから知恵をいただいていく、ようなものなんだと。だから諸仏を供養する、諸仏というのはこれ阿弥陀仏のことですね。阿弥陀仏を供養することによって無限の知恵をいただくことができるとね、阿弥陀仏を供養することによって、全知識は無限の知恵をいただくと。
供養諸仏は供養阿弥陀仏。
供養諸仏っていうのは供養阿弥陀仏、諸仏の国っていうのは阿弥陀仏ですから
。そうですね。
ね、阿弥陀仏に諸仏方がいるわけです。
うんうん、
だから諸仏の国に行くってことは阿弥陀仏の国に行くと、そして阿弥陀仏の国から知恵をいただく、その知恵は苦しんでいる人を救うためにですね、どんな知恵でもいただくことができるわけです。人々を導くために必要な知恵を阿弥陀仏からいただくことができる。ただしこれは人を幸せにするためだけです。ね、そうやって、人を導いていくとですね、人を導いていくと、人を導くっていうのは苦しんでいる人に、ね、苦しんでいるのは知恵がないから愚痴で苦しんでいるわけですから、知恵を授けていくとってことですね。阿弥陀仏からいただいた知恵を授けていくと、次に24がですね、24願は空愚如意と、空愚如意、ここで面白いのはですね、空愚如意っていうのは供養したいと思うものが心のごとく与えられるってことです。わかります？
心の欲するものに、
はい、ね、たとえ我仏を縁に国の中の菩薩諸仏の前にありて、その徳本を厳然に諸々よく愚するところの供養の愚、もし心のごとくならずば、小学を取らしたね。供養したい、供養したいっていうのは当然のごとく、聞いた人がですね、教えを説いた人に対して、供養したいと思うわけです。そして、解いた人は何が一番心配かというと生活です、ね、当然生きていけるんだろうか。
肉体の人間としてね、
そう、人間として生きていけるんだろうかということが心配、だけど ね、それは心配はいりませんと。なぜならば自分の生活に必要なものは、ね、心のごとく与えられるから、ね、心のごとくっていうのは聞いてる人の心のごとくですからね。聞いてる人の心のごとく与えられるから、だから解いてる人じゃないんです。だから解いてる人がね、僕はやっぱり年収1000万ぐらいは供養していただきたいなそういうふうに思ったとしても、解いてる人、聞いてる人がね、あ、ね、この善知識様にはね年収1000万ぐらいの生活をしていただきたいと思ってなければやってこないと。そう、
やってこない、
やってこないそう、この辺がね、いや何でもかんでももらえるわけじゃなくて、空愚においっていうのは供養したいと思うものが入るっていうことです。心のごとく供養したいっていうのは、この人に何かこうお世話をしたいと思う、本当に心から思ったら、その思ったものはこの人が手に入って供養することができるってことです。
私たちが何かこうしてあげたいったら、お金が融通できてこう差し上げて、
あ、そうそうそうそうそうそう。でもそういう気持ちにならなかったら、
入っても来ない、
入っても私のところには来ないわけです。あ、当然だよ、当然ですよね、うん、だから、あ、分かりやすく言えば、相手のために一生懸命解けば、うん、生活の心配はいらないっていうことです、うん、なぜならば、まあ、この人がどんなに貧しい人であったとしても、空愚においでね、必ず
ずっと回ってきて
やってくる、そうやっていただけると。だから生活の心配はいらない。
うん、そういうことなんだ。
ね。空愚においですから、うん。供養したいと思うものが心のごとく入る。ね。だから供養したいと思うものが心のごとく入るんであって。ね。供養していただきたいものが心のごとく入るわけじゃないんです。そう、だから善知識としては、生活の心配をするならば、その人が本当に喜ぶようにやってあげなさいと。
だから喜んで、
喜んで、あ、善知識様にぜひね供養したいなと、うん、ね、生活の心配をないようにね、これからも布教できるようにしてあげたいなと思うわけですよ、ね、そうすると善知識としては生活の心配はいらない、空軍において
阿弥陀仏のお力が効いてる方にも働くんだよね。
そうそうそうそう
思わなかったと思うんで、
思わなかったらダメだよもうこの人に供養してあげたいって思わなかったら全然入ってこないわけですそれは善知識が反省しないといけないわけですよ、ね、相手の心を動かすように解いてないと、もっと一生懸命やりなさいと、ね、そんなにこう、ね、だから一生懸命頑張って報われないっていうことはないんですよ。この場合、報われないっていうのは生きていけないっていうことはない。だからといって贅沢ができるわけでもない。だってこの聞いてる人が、善知識様にもっと贅沢をさせてあげたい、ね、そう思ってるならいいですよ。自分も贅沢ができてないのに、なんで善知識様に贅沢をさせないといけないんですか。善知識がね、布教してもらえないと私が法が聞けないからね。だから一生懸命供養してるんであってと、ね、え、欲に走るようなお金はどうして渡せるんですか。こういう風になりますよね。だからあくまでも聞いている人の気持ちに応じたものがいただけるわけですね、善知識としては。 でもそれが阿弥陀様からいただいたものなんだと思って受け取っていかなければならない。つまり自分がいただいたものに対して不平とか不満とかね、そういうものを言うべきではないとね。そのいただいたものの中で生活していきなさい。それがあなたの心のごとくいただいたものなんだ。つまりあなたにとって一番ふさわしい額なんだ、ね、いやこれじゃあちょっと足りないじゃないか、これじゃあ生活していけないじゃないか、ね、そういうふうに受け取る側としてはね、不平とか不満とか出てくるけど、いやいやそうじゃない、このいただいている額が今のあなたにとってふさわしい額なんだ、ふさわしいものなんだ、そう思って受け取っていかなければならない、ね、
いや世間の常識で超えてる
ね、こんなに頑張ったんだからこれぐらいの代金としてはね、もらわなくちゃ困るというものではなく、くぐにょいですから、聞いている人がですね、これぐらいのものがしたいと、ね、こんな素晴らしい教えを説いているんだからこれだけのものはぜひさせていただきたい、うん、こういう気持ちになった分だけ供養していただけるってことです、
うん、はい、うん、今回はいくらですよっていうのはあれはやっぱりおかしい、
ね、ああ今回これだけですよってのはおかしいですね。そういうことをすると解いている人が、うん、ね、本当分かんなくなるわけですね。本当に相手のために解いているのか、そうそう、自分はもうこう相手のためにやってるんだっていうことになる、ね、でそれは自分が欲しい分だけ、ね、自分の心のごとくいただけると思ってるわけです。でも阿弥陀仏の本願は空分如意なんですよ。供養していただけるものが供養したいと思う人の心のごとくいただけるわけです。手に入る、はあ、供養これだけしたいなっていう気持ちになったら、それは何が何でも手に入っていたらね、与え出してくれますよと。だから何の心配もいらないと。徳川はですね、阿弥陀仏を信じなさいっていうことですよね。あなたが本当に仏法を純粋に伝えていったならば、生活の心配はいらんと。阿弥陀仏がね、ちゃんとあなたの生活を支えてあげるから、ね、だから阿弥陀仏を信じて法を説いていきなさいと、ね、いやだって今不景気だし、みんなもお金がないんじゃないのかなとかね、そんな心配はいらない、ね、本当に聞いた人が気持ちがあったならば、必ずあなたの生活はですね、支えてくれるから、ね、くぐにょいだから、頑張った分だけね、必ず入ってくるから、だから頑張りなさいと。ね、
本願の中にあるんだね。
やっぱり生活が心配だとね、なかなかこうね、法のために生きることは難しいんじゃないかとか、やっぱり社会にね、入って働いた方がいいんじゃないかとか、ね、そういうふうに思ってしまう。
これは本当に阿弥陀様の本願はすごいね。こういうところまで心配してくださって、
こういうところまでちゃんと独立できますよと、生きていけますよ、ね、やっぱり一番ポイントじゃないかなと思うんですよね。仕事しながら法を伝えるのか、仕事を辞めて法を伝えて生きていけるのか、そこは大事なことだと思うんですよ。いや苦しんでる人を助けてあげたいっていうことは、全知識になりたい、全知識になるってことは仕事を辞めるってことですよね。仕事を辞めてじゃあ全知識業で生きていけるかと、これは不安なところだと思うんですよ。本当に生きていけるんだろうか、全知識としてね 生きていけるだろうか。
そうよね、でも本当によくやってきたもんですね。
そう、本当によくやってきたと、僕も本当に本当によくやってきたと思います。ね、これは本当にありがたいことに生活に困ったことは今の一度もないんですけど、
なんとか生きてる、
なんとかなんとか生きてなんとかなんとか生きています。はい、そう、本当にね。でもそれは第24巻で阿弥陀仏がですね、誓っておられる苦愚如意ということでね、供養していきたいと思うものは心のごとく、ね、手に入ることができる。
やっぱり先生としてはそれは実感として感じられます。
いや、実感として、ですね、やっぱり生きていっていますから、うん、ここの場合心のごとくっていうのが全知識の心のごとくじゃないんです。全知識はやっぱり欲が入るわけですよ。ちょっと不安だからもうちょっとこうもうちょっとあった方が安心できるとかっていう風になってしまう、ね、ここで言う心のごとくっていうのはあくまでもその全知識の教えを聞いている人たちの心のごとく供養したいものが入る。
だからやっぱり自分のこう皆さんに教えている反響がそこに、
そうそうそうそう、皆さんからこういただいたもの、ね、こう上限があるわけです。上がったり下がったり、ね、上がったり下がったり、
確かに
上がったり下がったり下がったり下がったり下がったり下がったり、でも下がったり下がったり下がったりっていう人も上がったり上がったり上がったりとか、ね、時間がかかるとねしてきたりとか、そういうのをしながら、あ、でもね、結局トータル的に困ったことはないわけですよ。未だかつて自分が生活に困ったってことはありません。まあ、もちろんそれは生活費自体が小さいからっていうこともあるかもしれませんけど、ね、もうだって使うものがほとんどないからね、食費ぐらいと、ね、あとは健康保険と年金とかっていうね、必要、絶対に必要な経費。でもそういうことで心配して、ね、いわゆる本当に困ったことはない、心配したことはいくらでもありますよ。まだ生きていけるんだろうか、大丈夫なんだろうか、生きていけなかったらどうしようって思ったことはいくらでもありますけど、実際に困ったことは一度もないわけです。
なんとかなって
きた、なんとかなったと、なんとかなると、それは阿弥陀仏の24願で、苦愚如意ということでね、必ず、あなたがいただきたいと、ね、あなたが本当に必要としているものはね、いただけますよと。
いや、びっくり、そういうことまで本願の中にあった
とはね。これは苦愚如意という願です。じゃあちょっと休憩を。